私たちのふるさと、魂のふるさと、心のふるさとについて考えてみたいと思います。私たちが実は生まれる前から神が私たちを選んでくださって備えていてくださった。キリストにあって選ばれて、そして良い技をするように神様は備えていてくださっているという聖書の言葉があります。エペソの一章とエペソの二章にありますね。本別かな。私たちの主イエス・キリストの父なる神。神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福をもって私たちを祝福し、御前に清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。ね、愛のうちに、これ愛の計画ですよね。愛の計画であらかじめ定めてくださった。それは身旨の良しとするところに従っているって言うんですね。つまり、神様のその身旨っていうのは、愛が元になんですよね。そして、愛のご計画のもとにあらかじめだからどれだけ前からかっていうと、天地の作られる前からキリストにあって選んでいてください。つまり私たちはキリストを信じるようになる。そういうふうにしてあなた方がこの天地が作られて、そしてこの地上に魂が送られて、あなたたちの霊が送られて、そこに体が与えられて、そして神の御業をするようになる、ね、そういうことですよね。エペソの2章の10節も読みましょう。私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。だから私たちが良い行いをして日を過ごすように私たちのためあらかじめ備えていてくださっているって言うんですね。だからそういうご計画のもとに天地が作られる前からですよね、神の御旨に従って定められているわけです。すごいですね。それを考えると神様が私たちを選んでこういう任務があるんだよっていうことを私たちは承知して、どういう状況の中で自分が神の栄光を表すか、良い行いをして過ごすか、こういうことは前もって決められていた。そしてこれは神の愛のうちにご計画されていたっていうのは素晴らしいですね。私たちはそれを分かりましたって言ってね、同意していたと思うんですね。この地上に送られるときにどういうわけか、神様のご計画、ご意思によって神様からの使命っていうかね、そういうのでは赤ちゃんになったとき消し去られてしまうんだと思うんですけど、この地上に来たときに自分の肉の親のもとで、いろんなことをこう学んでいくわけですよね。そして自分で物事を考えていく、成熟していくに従って、私はどうしてここにいるんだろう、人生にはどんな目的があるんだろう、ね、そしてついに神という存在ということについて考える、あるいは福音とかで教えられる、そういうふうに、目覚めていきます。神様からの使命ということ、自分はこの人生において何をすることになっているのかというのことを考えると思うんですね。記憶が忘れ去られてしまっているんだけれど、それをまたこの地上ではそれを見出していく、 私はこのために作られていたんだってね。私はこれをすることが神様のご意志なんだ、ね。神の御心に沿って生きるっていうのはこういうことなんだっていうのを発見して、そして実感して、そしてそれが神様の愛なんだなってね。それを学びながら成長していく。神の愛を発見しながら、私たちは日を過ごしていくというのが神様のご計画なんだと思うんですよね。そしてこの、まあ、現実的にはこの地上はいろいろ神に反抗する堕天使ども、まあ、他の悪魔と悪霊どももいるわけで、そしてまたそいつらにそそのかされて人間が神の戒めに従わなかったために刈り取らなければならないいろいろな困難があるこの世の中で、またそれだけじゃなくて、引き続き悪霊どもは誘惑したり攻撃しますけど、そういう中で、それを全部分かってますよね、神様ね。初めから、そういうのを分かってるんだけど、その中でも、くじけないで、神様の栄光を表すように、神の御心に最後まで忠実に従っていくことを、神様は私たちに、望んでおられるわけです。そのためにイエス様がこの地上にあって神の子たちがどう生きるべきかを示してくださったんですよね。で、イエス様はイエス様しかできない。神の御子しかできない。神の一人子しかできない道をこの地上で歩んでくださいました。それは全世界の罪の身代わりとなるという特別な召しですね。彼しかできないです。罪で汚れたものは、神への捧げ物にならないです。自分の罪のために滅ぶことはあっても、他の全世界のために、私が死んでも何の益ももたらさないですね。なんか、罪の生贄にはならないです。自分自身の罪のために滅ぶものが。でも、全く清い方が、贖いのために自分自身を捧げるということは、できるわけです。罪を犯さなかった方が、神ご自身が人となってあがなったんで、それはイエス様しか、御子しかできなかったことですよね。でもそれはただあがないだけではなくて、私たちの長子、つまり長男、一番最初のお兄ちゃんとなられたわけです。それはどういうことかというと、私たちもこの人生というのはどういうものなのか、真理に生きるということはどういうことなのか、神から使わされてこの地上で歩むというのはどういうことなのかということを示してくださったわけですよね。父とのつながりのうちに歩むことを主は示してくださったんですね。そして闇の勢力がどれだけ強くても、そしてこの光を抹殺しようとしても、イエス様は世の光として来られました。神に反抗する霊ども、支配の霊、抑圧の霊、策略の霊どもが本当にうじゃうじゃいるんですけれども、そういう闇の世界にあって、またそれらの霊どもに惑わされた人々の罪を犯し続けるこういう世界にあって、真実に生きることっていうのがどういうことなのかということをイエス様は示されて光として来られた。この光を闇は好きではなかったんですね。この闇の勢力を打ち破るために来られた。闇は光に勝たなかったわけです。で、光はますます闇を打ち壊して、そしてイエス様を信じる者も光の子として、光を掲げ始めるわけですよね。イエス様は世の光として来られました。そしてイエス様は、イエス様を信じる者たちに、あなた方は世の光である。光を灯して、それをマスの下に置くものはない。かえって燭台の上に置いて、それを高く掲げて、その光を人々が見て、そうだ、ね。そういうふうにして、みんなが世の光を輝かして、つまり、神が望まれる良き技を行うことによって、みんなが忘れかけていた神様のこと。そうだ。神様おられるんだ。ね。 なぜ私たちは邪悪なことに満足しちゃうんだろう。邪悪なことに妥協してるんだろう。それ正しいじゃことではないじゃないか。ね、いつまで私たちは欺きの中に生きようとするんだろう。もうそんなのつまらない。正直に生きたい。裏表の世界も結構です。私は、しかりはしかり、正しいことは正しい、間違いは間違いの簡単な世界に住みたい。それは私から始まる。ね、そういうふうにして光を掲げる人たちが出てきたわけです。そしてそれは絶えなかったわけです。今に至るまで。たった一人のこの大工の息子が選ばれました。神ご自身がその肉を取る際に、こんなみすばらしい状態というかね、そんなね、永遠の神であられる方が人の姿をとって、地上に現れるときに、もっとね、ローマの皇帝みたいな形で現れたら、もう少しは信者も増えたらいいと、肉の思いを持って人を抱えるなら、そう思うかもしれませんけれど、でもそうではなくて、本当に人々の心の金銭に触れる真理の言葉っていうのは、外見ではない。心ですよね。心から溢れる言葉。真理の言葉。それに、人々は聞き従うわけです。イエス様はご自身は、ご自身のことを、私は良い羊飼いであるってね、言われました。そして、私の羊は、私の声に聞き従うって言っています。ですから、イエス様の口から語られた真理の言葉っていうのを見分けることができるわけです。あ、これだよ。これが真理なんだってね。なぜなら、天使の作られる前から私たちは神のもとにいたわけです。そして、その呼びかけを聞いたとき、福音の声を聞いたとき、あ、これは神からの呼びかけだって判断できるんですね。だから、イエス様がこの地上に降りてこられて、そして福音の真理を明らかにしてくれたときに、羊たち、つまり世の作られる前から、神に、イエス・キリストにあって、神によって選ばれていた者たちっていうのはその声を聞いて、その真理の呼びかけを聞いて、福音を聞いて、あ、これが真理だ、ここに道があるって分かったわけですね。それは、ある面では、魂のふるさと、心のふるさと、自分が本当に作られた、元々のふるさとの呼びかけですよね。のふるさと、ね、田舎のことか、ね、田舎に使うように思いますけれども、本当の意味ではね、聖書でもこう書いてます。天にあるふるさとっていうのが書かれてるんですよ。それは、信仰によって歩んだ人たちが、その天にあるふるさと、天の都を主体求めて、それを望み見て、この地上の人生を歩んだことが書かれています。この地上のね、田舎のどうかのふるさとっていうね、まあそれも悪くはないですよね。もっと自然に囲まれてますからね。自然は神の栄光を表しています。被造物は。当然ながら人の手で作ったコンクリートの塊の中に住まなくちゃいけない状態よりはもっとずっといいです。でも本当のふるさとっていうのは本当はこの地上の場所とかそうしたものっていうのは縛られてないですよね。じゃあ都会にいる私は何なんだとか、東京のど真ん中で生まれ育って、そして私には田舎もないとかね。でもそれは全然本当は関係ないんです。魂の心のふるさとっていうのは神の身元にあるんですよ。そこが私たちの発祥地です。ヘブル人への手紙の11章、13節から16節開いていますね。ヘブル11の13から16。これらの人は信仰を抱いて死んだ。信仰の勇者っていうかね、信仰の人たち、旧約聖書に出てくる信仰の人たちのことがリストアップされてますね。ヘブル11章読んでみると、これらの人は皆 信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、この地上では。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって、彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし実際、彼らが望んでいたのは、もっと良い、天にあるふるさとであった。だから神は、彼らの神と呼ばれても、それを恥とはされなかった。事実、神は彼らのために、都を用意されていたのである。ですから、今度帰る場所っていうのは神の御事なんだけれど、それは田舎ではなくて都だっていうことですよね。今密集しているからどうのこうのとかいろいろ言われるけれど、その都は十分なスペースがありますね。そしてそこには損なうものがないって、害するものがないってありますんで、素晴らしい都がそこにはあります。そして私たちはそれを望み見て歩んでいるんです。心の中で私たちはそれを知っています。で、その天のふるさと、そのことについてもう少し読みますけれども、父と神の子羊である御子イエスの御座があるってありますね。そこを私たちの魂は慕い求めているんです。私たちの霊が渇望しているものっていうのは、もともと神様がそんなにも深い愛で、清い愛で、神聖な愛で、私たちを愛してくださったその愛を求めているんですよ。そして、イエス様は私たちがこの地上で、自分が一体どこから来たのかわからなかった時に、思い起こさせてくださっているんですよ。その福音を通して。そしてご自身の死を通して、あなたは本当はこういうことのために生きてるんですよって、ね、もう忘れてしまった天のふるさとのことを思い起こさせてくださってるんですよ。だから自分がイエス様に出会う前にどんな生き方をしていようと、全く神を忘れてしまってというか、記憶にももうないわけですから、肉の思いに従って、ただ世の習わしに従って生きてきたということを表現してますけども、それは神の目から見たら遠くさまよっている状態、また罪の家に死んだ状態、そういうんですよね。でもそこから私たちを救い出すためにイエス様が天のふるさとからやってきてくれたわけです。そして思い起こさせてくれたわけです。私たちが実はどんなに尊い存在であり、神のことなる身分、それをもう授けられてるんだよって、ね。もう大丈夫。もう昔の生き方をあなたはし続ける必要はない。あなたはこれから天のふるさとを目指して歩き続けることなんだよって言ってくれてるわけです。ね、これが福音ですよね。でも、私はこんな状態で、こんな悪いこともしたし、そして、本当にこんな弱さ抱えてます、ね。一切それを贖いました。代価を払いました。その負債をあなたが背負う必要はないって言ってくれたのが、イエス様の十字架の犠牲ですよね。ありがたい。でもこれからまた未来に向かって、将来に向かって一歩踏み出すための勇気も必要ですよね。あ、また同じことやっちゃうかもしれないね。イエス様はその弱さもご存知なので、助け主を送ると言われたんですね。助け主。父が私の名によって使わす聖霊はって言われますね。聖霊は助け主のことです。慰め主のこと。知恵の霊って言われます。この方が私たちのうちに住んでくださるっていうのはすごいですね。その方が私たちにすべてのことを教え、またイエス様が話しておいたことも思い起こさせてくれる。目を開いてくれる。霊の耳を開いてくれる。あ、こういうことだったよ。あ、これが真理だ。 わかる、ね。そういうある面では記憶を、ふるさとの感覚を思い起こさせてくれる。このために私たち生きてるんだよっていうことを気づかせてくれるんです。これが聖霊です。本当に感謝ですね。聖霊が教えてくれる。イエス様ご自身が肉体をとって私たちと一緒にいる以上に、もっとそれはあなた方にとって益だってまで言ってくださっている聖霊ですよね。この聖霊についてイエス様何度も言われました。イエス様は立ち去るときに、かねてからあなた方に約束しておいたものをあなた方に与えるからエルサレムに留まっていなさいって言われましたね、弟子たちに。これは使徒行伝の一章、イエス様がもう天に昇られる直前にそうした約束を思い起こさせました。で、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、産地の果てまで私の証人となるであろうと言いました。イエス様は真理ですから、真理の証人になる。イエス様が話しておいたことはこういうことだったということを理解できるように助けてくださる聖霊が共にあなた方といてくださるという約束をくださっているわけです。ふるさとから、神の身元から来てくださる聖霊です。すごいですね。で、ふるさとのモラル、ふるさとの力、ふるさとの愛、私たちに思い起こさせてくださるわけです。この世がますます邪悪になって、不法がはびこるかもしれない。ね、勝手なことがなされてしまうかもしれない。でも、私たちは、私はこの世のものではない。私は天から使わされた。神がイエス様を使わしたように、イエス様は私たちをこの世に使わしてくださって、その召しを果たすために、今ここにいるんだ。これはふるさとからの使命を私たちは受けて今ここにいるわけです。一人一人のための素晴らしいご計画っていうのが天地の作られる前から用意されて今私たちはここにいるわけです。すごいですね。力強いことです。神様の御旨に逆らって悪魔は立ち向かうことできないです。神の御心は固く立ちます。本当に感謝です。イエス様は弟子たちにこう言いました。私があなた方から立ち去ること、父のところに帰ることはあなた方にとって益なんだって言ったんです。そうでなければ助け主はあなた方に来ない。この助け主、聖霊が一人一人の中に住んでくださって、そしてイエス様の語ったこと、この聖書の言葉っていうのはこういうことなんだ。私にとってこういうことなんだ。私の使命はこういうことなんだねって、一人一人が神の真理にあって、神の御心を行うために力が与えられる。その聖霊を約束してくださっているわけです。お祈りしたいと思います。私たちの生活の中で、聖霊の助けが本当に一人一人に豊かにありますようにお祈りしましょう。エーメン。求めをそうすれば与えられるであろうと言われました。あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすると知っているとすれば、なおさら求めてくるものに、天の父は良い贈り物、聖霊をくださらないことがあろうかと言われましたので、主よどうぞ今一人一人に聖霊をお与えください。聖霊で満たしてください。で聖霊の私たちに、ささやく御声がもっとよく聞こえますように、私たちも聖霊の語りかける御声に耳を傾けることができますように、どうぞ助けてください。エーメン。恵み深い聖霊の助けが人々と共にありますように、そして私たちがこうした神からの賜物、プレゼントである聖霊が共にいてくださるというこの特権に預かれるのも、イエス様の贖いのゆえです。イエス様の犠牲のゆえです。本当に感謝します。ありがとうございます。そして、父の身元から使わされたイエス・キリストと、そして聖霊の恵み、本当に感謝します。天のお父様、本当にありがとうございます。ハレルヤ。あなたの恵みと祝福がありますように。そして、 栄光してくださっているあなたに栄光がありますように、皆が崇められますように、御国が来ますように、この地にも、そして一人一人のいるところにも御国が来ますように、で、御心が天になされる通り、この地にもなされますように。エーメン。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。そして私たちを試みに合わせず、悪しき者からお救いください。私たちに負債のあるものを本当に許しますから、私たちの負債をもどうぞお許しください。感謝します。本当にありがとうございます。御国と力と栄は、本当にあなたのものです。あなたに栄光がありますように、感謝します。アメン。イエス・キリストの御名でお祈りします。アメン。